今日はヨシュアの12章と13章です。ヨシュアの12章、一言祈って始めます。天の神のお父さん、どうぞ今日も私たちの目の前にあるこの聖書の御言葉の箇所から、あなたが私たちに語ろうとしておられることを理解することができますように、キャッチすることができるように、どうかお助けください。お願いします。聖霊によってあなたが言わんとしておられること、私たちに語ろうとしておられること、理解してほしい、知ってほしい、信じてほしい、そう願っておられることを聖霊によって受け取ることができますように。また俺を分かち合って語る私をどうぞお助けください、そしてあなたの語ろうとしておられることを、これを聞く一人一人、ここにいる一人一人に伝えることができますように、どうか導きと力を与えてください。あなたの言葉を与えてください。今日もあなたをみんなで待ち望みます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ヨシュアの12章は基本リストです。すべてを説明しません。で、聖書の中にこういう人の名前があったり、土地の名前があったり、いろんなそのリストがゾーッとこう列挙されているところが続き、ある、そうやって続くところがあります。で、なぜそういうそのリストがあるかっていうと、もちろん意味があるからなんですけど、で、誰にとって意味があるかっていうと、特にイスラエルにとって意味があるんですよ。神が彼らに対して、その、どのような領地を、どのようなことを、その、このようなところも、ここも、あそこも、神がイスラエルに与えた、また与えようとしておられる、そういうことを、その、目で見ていくというか、上ですごく重要なんですよ。でも私たちイスラエル人じゃないし、ユダヤ人ではないので、ここに日本住んでて日本人として。だから、ここに書いてあるそのところを聞いてもちょっとピンとこなかったりするんですよ。ぜひ後ろの聖書の巻末にね、地図があったり、自分でもちょっと探してみてください。教会の図書の中にも地図が載ってたりしますので、それもコピーするなり、してください。ぜひ活用してください。そして、こんな感じかっていうのを地図を見ながらやるといいかもしれません。でもいずれにしても、その私たちにとってはその場所の名前とかっていうのに関しては特に重要ではないんですよ。ただ、ここに書いてあることを見ることによって、その神がどのようにイスラエルを導き、どのように神が助けていき、その神の助けによって、このイスラエルの民がそのどうやってその勝利を得ていったかということを学ぶという意味ではものすごく重要です。あんなにも神に従わなかった人たちが、こんなにも広いその広大な敷地を、領地を手にすることになったのかって。これは別にイスラエルがすごいから強いからではなくて、神がそのご自分の言葉に対して、誠実であられて忠実であられて、神に力があったからこれだけの領地を彼らは手にすることができたんだなっていうことを理解する上で、とても重要です、私たちにとっては。土地の名前を覚えるとか、そういうテストに出すとかないですから。また、その歴史的な観点からしても、これは、その聖書っていうのは、確かに、その地理的にも歴史的にも正しい、その書物なんだな、ということを知る上でも重要です。で、この、ヨシュア記の12章っていうのは、そのリストになります。まあ、ざっと読みましょう。一節から。イスラエル人は、ヨルダン川の向こう側、日の昇る方、方で、アルノン川からヘルモン山まで、それと東アラバの全部を打ち、それを占領したが、その地の王たちは次の通りである。そのイスラエルが占領したヨルダン川の向こうの地にあるその領地について、ここで記述されて、書かれてあります。二節、エモリ人の王シホン、彼はヘシボンに住み、アルノン川の淵にあるアロエル、川の中部とギルアデの半分、アモン人の国境のヤボク川までを支配していた。また、アラバを東のキネレテ湖までと、これガリラヤ湖の方ですね。東のアラバの海、すなわち潮の海、視界、ベテ、ハ、エシモテの道まで、南はピスガの傾斜地のふもとまで支配していた。また、レファイムの生き残りであったバシャンの王、オグの領土。これも巨人ですね、レファイム。彼は、アシュタロテと、エデレイに住み、ヘルモン山、サルカ、ゲシェル人とマーカ人の国境に至るバシャンの全土、及び、ギルアデの半分、ヘシボンの王、シホンの国境までを支配していた。主のしもべ、モーセとイスラエル人とは彼らを撃った。主のしもべは、 死のしもべ、モーセはルベン人とガド人とマナセの半部族にこれらを所有の地として与えた。ヨシュアとイスラエル人とがヨルダン川のこちら側西の方でレバノンの谷にあるバール・ガドからセールへ登っていくハラクサンまでの地で撃った王たちは次の通りである。ヨシュアはこの地をイスラエルの部族に所有地、その割り当て地として与えた。これらは山地、低地、アラバ、傾斜地、アラノ及びネゲブにおり、ヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人であった。あと読みにくいので、あとは読んでください皆さんで。9節から、22節、23、あ、まあ、最後、24節まで、その31人の、王を撃って、そして、そのイスラエルが、この、ヨルダン川の東側を取りましたよという話が書いてあります。13章の1節。ヨシアは、年を重ねて老人に、なった。主は彼に仰せられた。あなたは年を重ね、老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。ヨシュアはもう老人になってたんですね、この時には。そして、イスラエルの地で、ヨシュアの11章の23節で、この全てのその部族に割り当てるというか、この地を基本、大まかにその占領したんですよね。そして、ヨシュアの11章の23節の後半にこう書いてあるように、その地に戦争は止んだって。そのイスラエルがその民族として、全体としてその戦うということはもうそこで終わったんですよ。でも、その各部族ごとに、その局地的な戦いっていうのがまだたくさん残っているということですね。今までそのイスラエルの民全体として、神を頼り、神の助けを受け、勝利を得るということを学んできました。そして体験してきました。それを今度は各部族ごとに、この9つの部族と半部族、だから、ルベンとガドとマナセの半部族はもうすでにそのヨルダン川の東側で領地を得てますから。それ以外のところで。それぞれその神を頼り、神の助けを受け、勝利を得るということをその自分たちの戦いに適用させて、前進させて、その自分たちの領地を広げていく。またその割り当て地として受け取ったところを占領していくという局地的な戦いが残っています。私たち前回学んだように、イエス・キリストがもうすでに十字架で勝利を取られたんですよね。私たちの罪に対しても。また、私たちを、その罪を、その肉を刺激して誘惑してくるサタンに対しても、十字架で勝利を取られたんですよ。だからその点において、その戦争はもう終わってるんですよ。すでにサタンは負けたんですよ。でも今度は私たち個人レベルとして戦いはまだたくさん残ってるんですよ。私たちの宿題はいろんなところに残ってるんですよ。でもすでに神は、ごめんなさい、イエス・キリストはその十字架において勝利を取られたので、あとは私たちは神を頼り、神の助けを受け、イエス・キリストがもうすでに勝利されたその勝利を得るということが私たちの個人個人のクリスチャンとしての歩みの中でまだまだたくさん残ってるんです。ヨシュアもこの時点でまだまだ占領すべき地がたくさん残ってるって。で、どのような、土地が、その領地が残っているかという、そのリストが次の2節から7節までです。2節からお読みします。その残っている地は次の通りである。ペリシテ人の全地域、ゲシュル人の全土、エジプトの東のシホルから北方のカナン人のものとみなされているエクロンの国境まで、ペリシテ人の5人の領主、ガザ人、アシュドテ人、アシケロン人、ガテ人、エクロン人の地、それに南のアビム人の地、カナン人の全土、シドン人のメアラからエモリ人の国境のアフェクまでの地、またヘルモン山のふもとのバールガドからレボハマテまでのゲバル人の地、およびレバノンの東側全部。レバノンからミスレフォテ、マイムまでの山地のすべての住民、すなわちシドン人の全部。私は彼らをイスラエル人の前から追い払おう。私が命じた通りに、ただあなたはその地をイスラエルに相続地としてくじで分けよう。今、あなたはこの地を9つの部族とマナセの半部族とに相続地として割り当てよう。今読んだこれらの土地が その旧部族と9つの部族とマナセの半部族に割り当てられる土地です。だまだその占領しきれてないというか、彼らのその手中に収めてはいるんだけども、まだそういう、戦うべき人たちが住んでる町があります。今ここでリストにあったみたいに。で、そこにそれぞれその土地を部族ごとにくじを引いて、どこを彼らのその割り当て地、相続地とするかということを決めて、残っている人たちは、あとはあなた方の部族で戦って、つまり神に頼って、神に助けを求めて、そして神から勝利を得るということをしなさいねっていうふうに、その割り当てなさいというのが、神からヨシアに今ここで言われているその役割です。そうしてねって。で、私が、神が彼らをイスラエル人の前から追い払おうって。で、そうやってもう神は勝利を約束してるんですよ。だからこの9つの部族とマナセの半部族っていうのは、彼らがやるべきことっていうのは、神を信頼して前進することだけなんですよ。今までイスラエル全体で戦ったように、あの時も大丈夫だったからって。だってその巨人たちも打ち滅ぼしたんですもんね。アガグ人たちを。だから大丈夫だって。その神を信頼して、それぞれに割り当てられているその土地で彼らを追い払いなさいって。神を信頼して前進しなさい。それが言われています。それだけが求められているんです。で、相続地をくじで分けるということをしています。皆さんくじを引いたことありますか？私はあります。くじ運が悪いんですよ。基本。いろいろと計算するからね。もう当ててもないのにそれを手に入れたらどうしようということをなんか考えてちょっと楽しい人なんですよ、私。おめでたい人なんですよ。くじに当たったとき、もしくはくじに外れたとき、皆さんどう思いますか？ラッキーとか、アンラッキーとか。くじ運がいいとかくじ運が悪いとかって言いますよね。私はくじ運が悪いって勝手に思ってるんですよ。まあ悪いんですけど。そういうレベルの話をしてるんでしょうか？なぜイスラエル人たちは、もしくは神は彼らに対して、その相続地をくじで分けるなんて、乗るかそるか、半か超かみたいな、そういう、そのくじで分けるようなことをなさったんでしょうね、神は。で、自分たちがその望んでる地をこうくじで引いたときに、イエスみたいな。やったみたいな、そんなのが起こったんでしょうかね。ここで言うそのくじで分けるっていうのは、どういうことを意味するかっていうと、どの部族が、どの土地を相続するかっていうのは、神にお任せしますってことです。もう喧嘩しないでって。神が決めるからって。だからといって、その、くじを引くときにしようとか、そんなやんなくていいですからね。神が決めるんですよ。久米島祭りのときに、一個だけ買うんですよ。僕は、くじをね。で、神が私に、それが、なんかわかんないですけど、商品が当たること必要だって思ってたら、それは当たるでしょ。不必要だと思ったら当たらないんです。神が決めるんです。運が良かった悪かったとかっていうのも、あとは神にお任せするんですよ。で、神が与えてくださるその公平さをイスラエルの民は認める必要がありました。あの部族はここを当たっていいなとか、あの部族はこんな砂漠みたいなのかわいそうだなとか、もうそんなんじゃないですよ。もう神が公平に決めるっていうことをなさるんですよ。でもだからといって、そのくじ引きっていうのが全てにおいて有効かとは私は思いません。全てにおいてその新約聖書とかも全部見た上でイエス様がそのくじ引いてなんか次ここ行こうかとかっていうふうに言ったことないですもん。これあくまでも一つのその手段ですよ。神のその御心を伺う。今私たちはイエス・キリストの名前が与えられてて、そのイエス・キリストの御名によって神の恵みの御座に大胆に出てっていいんですよね。神の子として、イエス・キリストの皆によって、その、教えてくださいって、聖霊まで与えられてるんですよね。だくじを引いて、その神の1番、2番、3番とか、自分でそのなんか決めて、それを引いてみようとか、そんなんいちいちしなくていいんですよ。むしろそれよりも、本当に大胆に神の恵みの御座に出てしよう、あなたは何を私に願っておられるんでしょうかっていう祈りを、その新約聖書の方を進めてるんですよ。だから私たちもそこに習いたいですよ。でも少なくともこの相続地をくじで分けるっていうのは、神に対して、その神が決めて、神が公平に決めるから、それを受け入れてねっていう、その意味合いがあります。神が、その、イスラエルの民に またその部族ごとにどの土地を相続するかっていうのを神が決めたように、しかも公平に必要に応じて、神のその永遠の視点でその彼らに必要なものを与えたわけですけど、それと同じように私たちにもその神の永遠の視点で与えられているものというのがあります。賜物ですよ。聖霊の賜物ですよ。なのでクリスチャン同士で自分の賜物がこうだとか、あの人の賜物があれだとかって言って、その賜物によって自分の勝手なその判断で優劣を考えるっていうのはちょっと愚かなことですよ。だって神が決めるんですもん。この人に何を与えるかっていうの。全員が全員その目の体だったら怖いですよ。目しかない体とか。全員が右腕とか怖いですよ。全員が親指とかも怖いですよ。手があるのに指は全部親指みたいな。指はあるんだけど一つも爪がないとか。意味があるんですよ。神がそれぞれに必要な賜物をそれぞれに応じて与えてるんですよ。お互いの益になるように、お互いが愛し合うように、その愛し合って神に向くことをが励まされるように、神はその全能の力を持って、また永遠の視点を持って、それぞれに賜物を与えようとしておられ、また賜物を与えておられるんですよ。私がその教える賜物があるとか、予言の賜物があるからといって、その牧師として、教師として、それは求めているところですけど、それか全くない教師はちょっと辛いものがありますけど。てか慣れないですけども。だからといって、その、他の人よりも偉くなるわけじゃないですもん。そうやって人と比較して自分の方が偉いみたいな、教えられるから私偉いみたいな思い始めたら愚かですよ。むしろその神が権威を持って、神の全能のその力を持って、能力を持って決められた、そのことに対して、その神の権威に対する挑戦になってしまいますよ。もしかしたら求めたら与えられる賜物かもしれません。ただ私たちが求めないだけで、求めないので与えられないかもしれないし。求めても与えられないものってありますよ。それはもう神が決めたんですよ。私たちにはそれは必要なく、私たちには必要ないんですよ。他の人に与えられて、その他の人がその賜物を使って私たちにその使えてくださればいいわけですから。神に応答して。私たちも他の人たちが持ってない賜物っていうのは与えられますから。それを誇るんではなくて、そこにあぐらをかくんではなくて、それを十分に使って、それを持ってない人たち、もしくはその私たちの周りにいる、その兄弟姉妹に使えればいいだけの話なんです。ガラテヤの6章の5節には、人にはそれぞれ負うべき重荷があるって、個人個人。でも同じ、その、今6章の5節ですね、ガラテヤの。6章の2節には、互いの重荷を負い合いなさいとも書いてあります。だからクリスチャン同士なんか比較して優劣を決めるとかそんなのは、ではなく、お互い、負うべき重荷を持っていて、そしてそれを兄弟姉妹で、その、追い合うって、賜物を使って、そして神にお互いがその、従順になって従って、神が願っておられるようなその生き方をしていこうって、励まし合っていく、愛し合っていく、それを、その、追求し合っていくためにお互いがあるんですよ。比較し合って自分が優れてる、比較し合って自分が劣ってるとか、そういうことを考えるための相手じゃないんですよ。神が、それぞれの部族に、領地をその、ご自分の権威を持って決められたように、私たちにも、私たちに与えてくださる賜物だとか、物だとか、そういうものを、その、神が与えてくださってるわけですから。あとは神に信頼して、神に感謝すべきですよ。必要だと思ったら祈ってみるといいですよ。祈ってみたら与えられるかもしれないし、与えられないかもしれないし、それは神が決めることなので、与えられたらそれを人のために使えばいいし、与えられなかったら、それは自分の賜物じゃないんです。他のところに神が与えて、神がその他の賜物を使って、他の人たちを愛する。他の人たちに使える。それを願っておられるわけです。13章に戻ります。8節から12節までお読みします。マナセの他の半部族と共に、ルベン人とガド人とは、ヨルダン川の向こう側、東の方で、モーセが彼らに与えた相続地を取っていた。主のしもべモーセが彼らに与えた通りである。アルノン川の淵にあるアロエルと、その谷の中にある町から、リボンまでの、メデバの 全大地、ヘシボンを治めていたエモリ人の王シホンの、アモン人の国境までのすべての町々、ギルアデと、ゲシュル人、並びにマーカ人の領土、ヘルモン山の全部、サルカまでのバシャンの全部、 アシュタルテとエデレイを治めていたバシャンの、オグの全王国、オグはレファイムの生き残りであった。モーセはこれらを撃って追い払った。で、マナセの半部族と、そのヨルダン川の向こう側のその土地のことの話ですけど、それらをマナセの半部族とルベン人とガド人がその相続地として与えられました。今読んだところです。13節。しかしイスラエル人はゲシェル人とマーカ人とを追い払わなかったので、ゲシェルとマーカとはイスラエルの中に住んだ。今日もそうである。そのヨルダン川の向こう側の地をマナセの半部族とルベン人とガド人に相続として与えたんですけども、ここにあるゲシェル人とマーカ人と彼らは追い払わなかったんです。神が追い払えていたところを追い払わないと、いいことは起こらないですね、基本。ゲシェル人っていうのは、この後出てきます。ダビデの時代に。ここはもう開けませんけど、第2サムエルの13章から15章で、彼らについて出てきます、記述が。書いてありますね。章法にも書いてありますんで、それも見てください。ゲシル人に関しては、第2サムエルの13章から15章までに書いてあります。で、どういうことで書いてあるかっていうと、ダビデには子供が何人もいましたね。その中の一人がアブシャルムっていう人がいました。で、アブシャルムは、ここでは詳しく話しませんけど、いろんなことがあって、その自分の兄弟のアムノンっていうのを殺すんですよ。で、その後、そのお父さんのね、ダビデに怒られるだろうということで、そのダビデが願っていることではないから。で、それで逃げた先がゲシュル人ですよ。ゲシュル人の町に逃げたんですよ。そしてそこでしばらくの間いたんですけど、無理やりに彼をそのエルサレムに戻すんですね。で、その間、そのエルサレムに戻されてどうなったかっていうと、アブシャルムは、その門の、エルサレムはその門に立って、そのダビデ王にその相談しに来る人たちの前に立ったんですよ。そして、ああ、わかるよわかるよ、それ大変だよね。まあ自分だったらもっとこうするけどね。でもね、そのダビデはやんないんだよね、自分のお父さんは。誰か自分のことをその王にしてくれないかな、とかって言って、そのイスラエル人の心を盗んだんですよ。そう書いてあります。第二サムエルの15章に。で、おそらくその、父ダビデに反逆するそのシナリオっていうのを彼がその逃げてたその船舶先で考えてたんですよ。その町がどこかっていうとゲシュル人の町ですよ。なぜそんな町があったかっていうとイスラエルの中に。ここでマナセの半部族とルベン人とガド人に対して与えられてたのにもかかわらず彼らが追い払わなかったからです。もう一つマーカ人っていうのが出てきます。マーカ人もこのゲシュルとマーカっていうのは基本一緒になって出てくるんですけど、同じ第二サムエルの20章。これもそのダビデの時代のことです。で、シェバという人が出て、そのダビデに反逆するんですけど、そのダビデに反逆したそのシェバが逃げ込んだのがこのマーカ人の町です。ここも同じように、この時代にマーカ人が滅ぼされていれば、追い出していれば、こういうことが起こらなかったんですよ。結局、蒔いた種は刈り取ることになります。いずれ。ガラテの六章の6節と8節。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは、御霊から永遠の命を刈り取るのです。人は種をまけば、その刈り取りもすることになる。肉でまいたら、肉から滅びを刈り取り、御霊でまいたら、御霊から永遠の命を刈り取る。私たちの中にある領域で、領地で、神に従ってない、どんな理由でも、神に従ってない領域っていうのはすべて、イエス・キリストが十字架で捉えたその勝利によって、私たちが勝利して、領地として占領すべき領域です。神に逆らっている私たちの中にある領域って。それを放っておくと、神に逆らうっていう、その実を結び、それを刈り取る羽目になるんですよ。いずれ。これぐらいはいいだろうって、その神に従わない領域をそのままにしておくと、いずれそれが、その根を張って、伸びてきて、大きな木になって、そして実を結ぶんですよ。そして痛い思いをするんですよ。だから実を結ぶ前に引っこ抜いた方がいいですよ。 その前にその種が植わらないようにその領域をイエス・キリストのその十字架で捉えたその勝利によってそこの領域を勝ち取るっていうその勝利を得た方が絶対にいいですよ。そのために神を信頼して神に助けを求め神から助けをいただいてその勝利を得るんですよ。その刈り取りをこのゲシェル人とマーカ人のに関して言えばですけど、ゲシェル人とマーカ人に対して言えば、彼らがその領域、神が与えた領域を、その領地を占領しなかったのはダビデじゃないんですよ。ダビデよりも前に、400年ぐらい前にいた人たちが追い払わなかったので、その後に子孫として生まれてくる王様となるそのダビデ、また彼につき仕上がってくる人たちの人たちが刈り取る羽目になったんですよ。あるものはその刈り取りっていうのを神に逆らう領域っていうのを放っておいて、神に逆らう身が結ばれて、それを刈り取るっていうのは自分がやらないといけないことが基本あります。刈り取るという意味では。痛い思いをする。でもと同時に、その刈り取りを自分だけじゃなくて、下手すると自分の子供や自分の孫や自分のひ孫たちが刈り取るっていうことだってあり得るんですよ。私が神にここで聞き従わなかったばっかりに、自分の情や、なんか世間体や、わかんないですけど、そういうものによって神に従わなかったがゆえに、ちょっとしたことだったのにもかかわらず、あの時には。自分でも刈り取るし、もしかすると自分の子供や自分の孫たちが、もっとその後の人たちが刈り取るってことだってあり得るんですよ。そうなる前に、神に会ってその木を枯らしてもらって、引っこ抜いてもらう必要がありますよ。そしてそれをならないように、自分が今その神に従ってない領域、逆らってる領域があるなーっていうところを教えていただいたら、本当にその全力を持って神の前に出て祈って、助けてくださいって。そして神に信頼して、前進して、その神に従いきれ、神に従ってない、その反逆してしまっている部分を聖霊の力によって、力を与えられて、それを占領していくっていうことをしていった方がいいですよ。自分の重荷でもあるし、お互い追い合う重荷でもあるんですよ。あの人これ大変そうだね、とかって言って。自分はそうじゃなくてよかったとかではなくて、もちろん。私たち同じ体を形成する一人一人なんですよ。イエス・キリストにある兄弟姉妹なんですよ。悪い身を結んで、それを刈り取ってしまうことがないように。14節。ただ、レビの部族だけには相続地が与えられなかった。主が約束された通り、イスラエルの神、主への火による捧げ物、それが彼らの相続地であった。でレビ族だけは、その相続地が与えられませんでした。そもそもレビ族っていうのはどういう人たちかっていうと、その祭司の、祭司が生まれるというか、そのレビ族に属している人たちはみんなその祭司になるんですよね。で、その中から大祭司っていうのが生まれるわけですけど、今エリエゼルですね。そして祭司たちっていうのはその神に仕え、同時に民に仕える人たちですよ。神に仕え、民に仕える人たち。で、そのレビ族には、その相続地が、その土地が与えられなかったんですよ。で、なぜかっていうと、申命記の18章の一節を見てみると、レビ人の祭司たち、レビ部族全部は、イスラエルと一緒に相続地の割り当てを受けてはならない。彼らは、主への火による捧げ物を自分への割り当て分として食べていかなければならない。だからこの主への火による捧げ物が彼らの相続地なんですよ。彼らは主への火による捧げ物を自分への割り当て分とし食べていかなければならない。面白いですね。その相続地っていうとなんか土地とか建物とかそういうことをその想像してしまうんですけど、その神の中ではその相続地を与えるっていうことはそこからその食べ物を得るっていうそのぐらいのその感覚なんですよ。そもそも私たちこの地上が全てじゃないですから。次の世界、この地にどれだけその土地を所有してたとしても意味ないんですもん。次の世界に行かなければ。次の世界で神の国で、その神の子とされて神の国を相続するっていうことが私たち一番願っていることなんです。で、この地上では食べていければいいじゃんって。そのぐらいの感覚です。土地に関して。相続地に関して。なので、その主の火による、主への火による捧げ物が彼らの相続地。彼らが食べていく分として、彼らは受けることができるんですよ。だからその土地がなくても、農業しなくても、また、家畜を飼わなくても、 そうやってその他の部族たちが、その、まあ彼らを除いて十二部族ですけど、十二部族がその神に持ってくる火による捧げ物、それの一部を彼らがその自分の取り分として、家族を養、それで家族を養ってたんですよ。彼らはそれで食べていけたわけです。でもだからといって、レビ人にその自分のお家を持ってはならないとか、その辺に野宿しなさいとか、そういうふうに言ってるわけじゃないんですよ、もちろん。よくよくその読んでみると、私たちも学んできましたけど、そのレビ人はイスラエルの部族の中に住むことが許されてたんですよ。それだけじゃなくて、そのイスラエルの相続地の中で48の町が、を与えなさいって。イスラエルの人たちのために。プラス、その逃れの町がありましたね。なんとなく覚えてますかね。だからそうやってその住む場所とか、その居住地っていうのはもちろん与えられてるんですよ。その上で言ってるんですよ。彼らの相続分、彼らの相続地、彼らが相続するのは、主への火による捧げ物で、そこから自分の割り当て分として食べていきなさいって。だから土地というのは与えられませんでした。住む場所は与えられましたけど、そこで農業したり、そこで、家畜を養ったりする土地っていうのは与えられなかったんです。まあ、放牧地っていうのもその48の町について与えられるんですけど。でもそれで、その、労をして食べなさいと言ってるわけではなくて、その民が持ってくるもので、自分のその食べ物としなさいというのが、レビ人に対する割り当て分です。第一ペテロの2章の9節によると、こう書いてあります。しかし、あなた方は、あなた方っていうのは私たちクリスチャンに向けて言ってるんですけど、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それは、あなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業を、あなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方はその選ばれた種族、王である祭司と書いてあります。私たちも祭司であって、私たちもレビ人の一人なんですよ。レビ人、祭司たちの役割っていうのは、神に仕え、民に仕えるんですよ。そして、神が与えるものを食べ物と食物として、それを、その取り分としなさいと。それで食べていきなさい。私たちは神から与えられるものを食べ物とするんですよ。食べ物っていうのは私たち生きるに、絶対に、必要なものですよね。そして私たちがクリスチャンとして、神に従って、またその、クリスチャンとして歩んでいく中で、必要な食べ物っていうのは、御言葉ですよ。ヨハネの21章で、復活されたイエス・キリストが、ペテロに対して、あなたは私を愛しますかって言ったんですよ。その中で私の羊を、もしくは私の子羊を、飼いなさいって。日本語では飼うっていうふうに訳されてますけど、英語だと、フィードです。フィードっていうのは、その、養うっていうか、食べ物を与えるっていう意味です。別にイエス様は、ペテロに対して、その食べ物を与えてねって言ったわけじゃないんですよ。本当のその食事をね。そうやって、飼いなさいと言ったわけではなく、その御言葉によって養って、御言葉で一人一人を食べさせて、その、霊が生きるようにしなさいっていうふうに、神は言ったわけです。第二テモテの3章、15節から17節はこう書いてあります。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。だからそのために、その神が与えてくださる食物、神の御言葉が与えられているわけです。イエス様も言いましたね。その人はパンだけで生きるものじゃないって。だから神の口から出る一つ一つの言葉によるって。私たちもレビ人として、神が与えてくださる食物を食べていく必要があるんですよ。私たちの霊を生かすために。自分の肉を生かすために、自分の肉が喜ぶことを、どんどんどんどん取り入れていったら、神がせっかく与えてくださっているその霊、精霊っていうのは、どんどんどんどんしぼんでいきます。肉はほっぽっててもいいんですけど、霊はほっぽって神の御言葉を読まないとか学ばないとか、その求めないとかすると、どんどんどんどん小さくなっていってしまいます。そして最終的に神に従うという力がなくなるんです。思いがなくなるんです。そして神に従わないんです。くなるんですよ。そして苦い実を結んじゃうんです。そしてそれを刈り取る羽目になるんです。私たちはレビ人として、神がせっかくその与えてくださる、私たちに与えてくださるその割り当て分として、その神の御言葉っていうのを与えられてるわけですから。 もっともっと受け取っていく必要ありますよね。15節から、ヨハネの、ヨシュアの13章の15節から23節までは、ルベン部族に与えられた相続地について書いてあります。モーセはルベン部族の諸氏族に相続地を与えた。彼らの地域はアルノン川の淵にあるアロエルとその谷の中にある町からメデバの全大地、ヘシボンとその大地にあるすべての町々、ディボン、バモテ、バールとベテ、バール、メオン、ヤハツとケデモテとメファーテとキルヤ、タイムとシブマ、谷の丘にあるセレテ、ハ、シャハル、ベテ、ペオルとピスガの傾斜地とベテ、ハ、エシモテ、大地のすべての町々とヘシボンを治めていたエモリ人の王シホンの王国の全部、モーセはシホンとミディアンの君主エビ、レケム、ツル、フル、レバと手を打った。これらはその地に住んでいたシホンの首長たちであった。イスラエル人はこれらを殺したほか、ベウルの子、占い師のバラムをも剣で殺した。ルベン人の地域はヨルダン川とその地域であった。これはルベン族の種族の相続地であり、その町々と村々であった。24節から25節、28節っていうのが、今度はガド部族に与えられた相続地です。モーセはまたガド族の諸氏族にも相続地を与えた。彼らの地域はヤゼルとギルアデのすべての町々。アモン人の地の半分でラバに面するアロエルまでの地、ヘシボンからラマテ、ハ、ミツパと、ベトニムまで、マハナイムからデビルの国境まで、谷の中ではベテハラムとベテニムラとスコテとサフォン、ヘシボンの王シホンの王国の残りの地、ヨルダン川とその地域でヨルダン川の向こう側東の方でキネレテ湖の橋までであった。これらはガド族の諸氏族の相続地であり、その町々と村々であった。残り29節から31節まで。モーセはまたマナセの半部族にも相続地を与えた。マナセの半部族の諸氏族のものである。彼らの地域はマハナイムからバシャンの全部、バシャンの王オグの王国の全部、バシャンにあるハボテ・ヤイルの全部、その60の町。また、ギルアデの半分、バシャンのオグの王国の町である。アシュタロテとエデレ。これらはマナセの子、マキルの子孫、すなわちマキル族の半分の諸氏族に与えられた。今まで、その読んだルベンとガドとマナセの半部族に与えられたっていうのが32です。これらはエリコにあるヨルダン川の向こう側、東の方で、モアブの草原、モーセが割り当てた相続地である。で、こうやって、それぞれの相続地を、二部族と半部族に分け与えました。最後もう一度さっき、14節で出てきた記述があります。33節。レビ部族にはモーセは相続地を与えなかった。主が彼らに約束された通りにイスラエルの神、主が彼らの相続地である。14節の方では主が約束された通りイスラエルの神、主への火による捧げ物、それが彼らの相続地であったと書いてあります。前回はその食物の話をしました。今度この33節では、その食物だけではなく、食べ物だけではなく、イスラエルの神、主ご自身が彼らの相続地だというふうに書いてあります。神が彼らにそう約束されたって、申命記の10章にあります。申命記の10章の8節から9節。その時主はレビ部族へ襟分けて、主の契約の箱を運び、主の前に立って仕え、また皆によって祝福するようにされた。今日までそうなっている。それゆえ、レビには兄弟たちと一緒の相続地の割り当てはなかった。あなたの神、主が彼について言ったように、主が彼の相続地である。レビ族っていうのは、イスラエルの神、主ご自身が彼らの相続地なんです。神が彼らに与えられた生活、神との関係、の中で成立するその生活、それがレビ部族に与えられた相続地です。つまり、神に仕え、民に仕えるという生活。神を礼拝し、神に仕え、神を証しするという生活。 また民に仕え、ここに書いてあるように主の御名によって民を祝福する生活ですよ。それをレビ部族は相続地として受け取りました。彼らはその神からこういうのをプレゼントされたんですよ。そういう生活を。なんか神を相続するっていうことは、ここから見ると、神を相続すると私たちはその神のために生き、神を喜ばせ、神の祝福を民に流すために生きるようになるんですよ。神のために生き、神の祝福を民に流すために生きるんですよ。それがレビ族としての、レビ族が相続した神からプレゼントされた生活です。レビ人っていうのはどういう人たちだったかっていうと、まあ最初はそのレビから始まるんですよね。ヤコブのその12部族、イスラエルの息子たちが12人いて、その中の一人ですよ。レビっていうのは。創世記の34章に書いてありますけど、その、このレビの妹がいるんですけど、ディナっていう子供、ディナっていう娘がいて、ヤコブには。レビの妹にあたります。で、そのシケムという人がいるんですけど、その人が、その、外国人というか、です。そのシケムが妹のディナを捕らえて、これと寝て恥ずかしめたと書いてあります。創世記の34章で。で、レビは許せなかったんですよ、このこと。そして兄弟のシメオンと一緒になって、このシケムの人たちを騙して、シケムの人たちを殺したんですよ。シメオンと一緒になって。シメオンとレビが。神は何も言ってないですよ。祝福しなさいとももちろん言ってないし。それは、お父さんのヤコブにとっても喜ばれることじゃないし、神にとっても喜ばれることじゃなかったんです。神から祝福を受けるのに、ふさわしいものでは全くなかったんです。ただ、ある時から、神に従おうとし始めるんですよ。そのある時っていうのは、イスラエルの民が金の格子を拝んだ時ですよ。その後、モーセがそのシナイ山から降りてきて、これは何だって。で、神の側に立つ者は私のところに来なさいってモーセが呼んだんですよ。招いたんですよ。そしたら、レビ部族全員がモーセのところに行ったんですよ。神の側に着いたんですよ、そこで。で、この後ですよ。神がレビ部族に対して、神の幕屋で使える役割を与えようって言ったのは。それにしても彼らには、神に仕え、民に仕える。神を礼拝し、神に仕え、神を明かしする生活や、民に仕え、主の御名によって民を祝福する生活がプレゼントされるには、ふさわしいものではなかったんですよ。ただ彼らが恵みの神を向いたときに、その神に従おうとしたときに、神は彼らを祝福したんですよ。その恵みによってです。毎回私たち確認してますけど、神の恵みというのは、良いものを受ける資格のないものに、神が良いものを与えるというのが神の恵みです。レビが頑張ったから、レビが何かしたから、神がこのような素晴らしい生活を与えた、その相続地を与えたわけではないんですよ。神が恵み深いから、恵み豊かだから、彼らがその神に向いたので、その恵みを与えたんですよ。恵みとして、この神に仕えるという働き、民に仕えるという働きを与えたんですよ。プレゼントとして。レビ人は、その物質的な相続はなかったですよ。土地とかね。ある意味その理にかなってるんですよ。なぜ理にかなってるか、どう理にかなってるかというと、物質的なものがあったら、それを所有し続けたくなるんですよ。もっと増やしたいんですよ。そもそも彼らはここからその戦いに出ていかないといけないですから。それでさらにその所有するために、その自分の力も自分の思いも自分の考えも働かせないといけないんですよ。物質的なものを持とうとすれば持とうとするほど、私たちはその神が願っておられることに、おろそかになっていくんですよ。もっとこれが必要だ。もっとあれが必要だ。レビ族は、物質的な相続を与えられませんでした。それは、神が与えた役割。神を礼拝し、神に仕え、神を明かしすること。民に仕え、主の皆によって民を祝福するという生活に専念するためですよ。何かを物質的に所有することで、自分が神の所有となること。自分が神のものとなること。また、自分自身が神を相続することが妨げられないために、神はレビ人に対して、自分に仕えるその祭司となる人たちに対して、物質的なものを与えなかったんです。
私たちその御言葉のその種がまかれるというそのイエス様の例え話を覚えていると思いますけど、四種類の人がいるんですよね。で、三つその種がまかれても御言葉の種がまかれても実を結ばないケースがあるんですよ。その中の最後はその茨の中に落ちた種ですよ。伸びるんだけども茨がその塞いでしまって実を結ぶまでいかないって。で、イエス様がその例え話を解説されてますけど、その茨っていうのは何かっていうと、富の惑わしと世の心遣いだって書いてあります。その富の惑わしと世の心遣いがあるので、実を結ぶことができなかったって。富っていうのは別にその経済的な、そのお金っていうことだけではなく、なぜお金が必要かっていうと、そこにその物質的なものが引っかかってくるからですよ。お金があったら買えますもん、いろんなもの。自分が欲しいもの。そしてそこに安心を見出そうとするわけですもんね。物があるってこと。で、むしろ神はそうではなくて、神が与えた役割、神に対して生きる生活、それを全うしてほしいんですよ。そしてそこに神が養うっていう、神が助ける、神を信頼するというところに平安を見つけてほしいんですよ。でもその茨、富の惑わしや世の心遣いっていうのは、それを妨げるんですよ。私たちが神のものとなり、私たちが神を所有するということを妨げてしまうんですよ。レビ人に対してはそういうものを与えなかったんですよ。私たちの相続地っていうのは神ご自身であって、物質的なものではないですよ。だからクリスチャンじゃない人たちと自分たちと何を持ってるかっていう、その物質的なものを比較して比べるっていうことも愚かなことですよ。クリスチャンになったからといって、クリスチャン、私はクリスチャンになったからこういう物質的なもの、こういう経済的な祝福を受けました、それは結構ですけども、それによってその神の愛やその神の恵みっていうのを語り尽くすことはできないですよ。だって私たちよりもはるかに物質的に経済的に祝福されている神を信じない人たちっているんですもん。じゃあその人たちが信じている、もしくは信じてないそのことの方が、私たちが信じている神よりも素晴らしいのかというと、そうじゃないんですもん。だって何で私たち、神が私たちを祝福しているっていうことをその、測るかというと、私たちが、神が私たちに与えておられることですよ。ものですよ。私たちが所有するという、私たちに神が与えると約束してくださっているもので、測るべきですよ。エペソの一章の11節と12節。私たちは彼、イエス・キリストにあって、御国を受け継ぐものともなったのです。私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従って、このようにあらかじめ定められていたのです。それは前からキリストに恵みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。私たちはイエス・キリストにあって神の国を受け継ぐものです。どんなに金持ちになっても、どんなものを所有したとしても、この地上で。次の世界でその魂が永遠に滅んでしまうんだったら何の意味もないですよ。もしかしたら私たちは他の人たちと比べて経済的にも物質的にも劣ってるかもしれないですよ。でも私たちの望みはイエス・キリストで、私たちが受け継ぐもの、私たちに与えられると神が約束してくださっているものは神の国なんですよ。つまり神ご自身ですよ。こんなものに神が良いものを与えてくださったって。イエス・キリストを与え、それだけではなくて、私たちをそのキリストを信じる信仰によって聖霊を与え、そして神の子として、神の子であるがゆえに、神の国を相続させてくださるという。こんな素晴らしいことをしてくださった神を、その神の栄光を私たちは褒めたたえるものとなるんですよ。私たちの生活を通して。その神を愛し、その神に従い、その神の助けによって、勝利を得、祝福を受けて、私たちの周りの人たちに仕え、神の祝福を私たちが流すものとなっていく生活を神はこの地上でも与えてくださったんですよ。それに加えて、その次の世界で神の国を相続するってことを約束してくださってるんですよ。イエス・キリストにあって。その神は私たちを信頼していけるんですよ。キリストにあって。こんな私をも愛し、こんな私にも良いものを、恵みを注いでくださるって。御子イエス・キリストを与えるほどに私たちを愛してくださっておられるって。そしてこの私を世界のもとに置かれる前から知っておられ、イエス・キリストにあって選んでくださったって。その神を信頼するんですよ。私が救いを達成するためにであれば必要なものは何でも与えてくださるって。 それが物質的なものであろうと、経済的なものであろうと、私たちが神を信頼し、神に助けを求め、神が与えてくださるその勝利を得るために、また私たちが行って実を結び、その実を残すために必要なものであれば、何であれ、私たちがイエス・キリストの御名によって祈るときに神は与えてくださるという約束を与えておられるんですよ。マタイの6章33節でこう書いてあります。だから神の国と神のその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。マタイの6章で書いてある、マタイの6章で書いてあるのはこれらのものっていうのは、その着るものや食べるものや住むところですよ。これどうしよう、ああしようって考えなくていいよって。もし私たちが神の国とその義をまず第一に求めるのであれば、神の国とその義も与えられるし、それに加えてこれらのもの、私たちが必要な物質的なものも経済的なものも全部神が与えるって、すべて与えるって。その神の約束を私たちが信頼して前進していくかどうかですよ。その神を私たちが相続できるって、こんな私ですけども、神が約束してくださってるんですよ。私たちの取り分は、私たちの受ける分は、私たちの相続地は神ご自身だって。神との関係で、そしてそれは永遠に続くって。それが私たちに与えられている神の約束であり、祝福であり、私たちが相続する生活ですよ。神を信頼し、神に助けを求め、神から助けをいただいて勝利を得るという。またお互いに使え、お互いの祝福となるっていう生活。神はそのことをしてほしいんですよ。そのために必要なものであれば何でも与えるって。神に信頼して、神に応答して、神に従ってほしいんですよ。私たちの都合のためにではなく、神がなされたいことのために、神都合のために求めるんであれば、神の国とその義のためだったら何でも与えるって。その神を信頼してもっともっといけますように。私たち祭司として互いに、その神を、主を相続するということを、その追求していけるんですよ。互いにですよ。自分で頑張れよとかじゃなくて、あんた頑張れよではなくて。私たち互いにそれを励まし合い、お互いの重荷を追い合っていけるんですよ。その関係をイエス・キリストにあって私たち与えられてるんですよ。私たちがこの地上にあって、また次の世界で神が与えようとしておられる、その相続させようとしておられるものを余すところなく受け取っていけますように祈ります。天の神のお父さん、あなたが恵みによって私たちに多くのものを与えようとしておられること、あなたご自身を私たちの受ける分として、相続する分として与えようとしておられること、この地上においても、また次の世界においても、あなたが本当にそのあなたご自身を与えようとしておられることを心から感謝します。そのあなたの約束に、そのあなたに信頼して、またそれを追求して、一歩一歩進んでいけるようにどうかお助けください。あなたの真理を学んでも本当に弱くて、またそのあなたを信頼できなくて疑ってしまうものですから、どうぞ私をどうか憐れんでお助けください。どんな中にあってもあなたを信頼して歩んでいけますように、その信仰を与えてください。どうか私たちのこの関係の中であなたに信頼して、あなたを信じて進んでいくことを励まし合う、そういう交わりがもっともっと与えられるように、どうか私たちの交わりを祝福してください。お願いします。お互いのことを知って、お互いの必要を知って、またお互いがその負っている重荷を知って、お互いそれを追い合って、使い合って、愛し合っていけますように、そしてあなたを力を尽くして、思いを尽くして、心を尽くして愛していくことを追求し続けられますように、そういうことを追求し会えますように、どうぞ私たちを導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。